ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。ちなみに今夜はスペシャルバージョンでお届けします。今夜のゲストは活動写真弁士の大森久美子さんにお越しいただきました。森森です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
ガスストーブが好きな森森です。ごはん大森久美子です。よろしくお願いします。
ごはん大森久美子です。これね、あの、はい、ちょっと危険なのは、うん、テンション上がって二人で喋るとどっちが喋ってるかわからない。
よく言われるんですよ。うちの番組でもね、あのけいちゃんっていう風にメッセージが来たりするんです。もりもりですよっつって。
もりもりですよっつってね。はい、皆さんぜひ聞き分けていただいてね。
そうなんです。
ラジカのクロートになっていただきたいと思います。
よく聞いたら違うからね。
そうなんです。だから実は共演してる方が聞き分けやすいかもしれないね。
うん、あ、そうそうそうそう、そうかもしれない。
危険な香りがするな。
危険危険。
まあ、あのご飯大盛り大盛り久美子ですって言ってはりますけれども、今日は活動写真弁士、はい、これシネマクエストラジオって映画の番組でお届けしてるんですけども、もりもりは弁士として活動し始めてもうどれくらいですか？
今ね7年ぐらいかな。なんでしょう、もういつこの番組に呼ばれるんやろ思って待ってました。首を長くして。
そんなに伸びてへんよ首。
そうやね、伸びひんねんな、これがどんどんどんどんむしろ縮まってってんねんけど。
キュッキュッキュッキュッって、う
ん、で待ってたの嬉しいです。今日は呼んでいただいてね。
そう、私もモリモリにぜひ出ていただいて、うん、いろんなお話聞きたいなと思っていたので、今日はですねシネマクエストラジオ、あのモリモリスペシャルということで。
すごい、そんなスペシャルにしてくれはったんですか。
ほぼほぼ一本モリモリでいきたいと思ってますので、いろんなお話を聞きたいと思います。はい、7年前に弁士を始めたってことですけど、きっかけは何だったんですか。
もともとねテレビで弁士の人が山崎バニラさんやったんですけど、あのテレビ出てはって活弁っていうものを紹介してはったんですよ。で私それまで全然知らなくて、でそれを見た時にすごい衝撃的で、こんなものが世の中にあったんやと一目惚れ、
一目惚れ
いたしまして、でもそれがもう10年以上前ですかね。で興味を持ったのが一番最初ファーストコンタクトでした。
へ
え。だって私はあのあれなんじゃ、ハイカラさんが通るとかね、南野陽子さんが大好きで見てたんです。その時にね大正時代のあの雰囲気が大好きになって、なんかもうあの時代のまず空気感が大好きで、その空気感と自分の喋るという好きなことと、まあ、物語というのが全部がこうギュッて詰まってるのが活弁だったので、もう本当にバチって感じ、バチコンって感じ。
バチって感じのバチコンって感じだったのね。
そう。
でも実際にあのステージとかで、モリモリが活弁やってくれる時とかは本当にハイカラさんが通るの時代のなんか袴着てハイカラな格好で、
そうそうそう、
うん、
でもね実を言うとあの格好は弁士はみんなそれぞれ好きな格好してまして、特に決まった形っていうのがないんです。
ほうほうほう。
だから私は好きで着てるっていう。
ほなまあ弁士さんによってはステージ衣装とかパフォーマンスの仕方も随分違う。
そう、ただまあ当時の弁士の女流弁士も基本袴と、まあ、袴が多かったかな、だったと思うので、まあ、それにも乗っ取ってという感じで。
じゃあ同じフィルムでも、弁士の方が違うと物語とかは若干変わってきたり
する？違いますね。本当に自分でも違うって、そのやる時によってちょっと変わったり、後からあやっぱりあのシーンってこうの方が良かったかなとか思ってとか、セリフを変えたりとかも自分でもあるくらいなんで、もう他の弁士さんで見ると全然印象が違うし、セリフの量も違いますし、あとつく音楽によっても全然すごく印象が違いますね。
へえ、彩り豊か。
ねえ、だからすごく不思議な文化というか、もともとあるその映画という、しかも完成されたものに何かこうまたその今の時代に新たにつけていくという、なかなか他では意外とないエンターテイメントというかなのかなという感じもしますね。
確かにモリモリが、まあ、神戸で例えば弁士やってると神戸校とか出てくるし、
大阪弁もめっちゃ出てくるから
すごい親しみを持って、なんか懐かしいとか古い映像なんだけれども今の自分たちにもフィットするっていう。
嬉しい。もし今もめちゃくちゃもう言ってほしいセリフケイちゃんが言ってくれました。
言ってしまって今いいセリフ言った方がケイちゃんです。喜んでる方がモリモリ。
そうそうそうそう皆さん大丈夫でしょうか。
ついてくれてるかな。え、ね、これでもモリモリの活躍もあってか今活弁の世界って結構盛り上がってるんですよね。
そうめちゃめちゃ今もうこの波に乗らねばという大きなビッグウェーブが来てまして、
うんうんうん、
なんとこの活弁が映画になるんです、
はい、おー素晴らしい。
もうあちこちで結構宣伝ねされてますけどね、うん、12月13日公開諏訪正幸監督の活弁という映画が、
その名も活弁、
はい、カタカナでこれ書くんですけどね、
うん、諏訪監督って言うとねもうシャルウィーダンスとかで、うん、もう皆さんを魅了した素晴らしい監督さんの最新作が、はい、七色の声を持つ男活弁。七色の声を持つ男、これは男性の活弁師さんが主役なんですか。
そうです。まあ、基本やっぱりね当時も男性弁士がまあメインでやってましたんでね、うん、まあ、ちょっと女流弁士とか子供弁士とかも少年弁士とかもちょこっといたにはいたけど、やっぱりもうメインを張ってやるっていうのは男性弁士だったので、
うーん、
まあ、男性弁士が主人公という、
はい、今回はその諏訪監督のカタカナで活弁、主演を務められるのはなんと今をときめく成田凌さん。
そう、あのコードブルーとかね、
うん、
愛がなんだとかもやったかな。
そうですね、もうあのなんだろうな、どの作品でも成田凌さんなんだけど全部違う顔を持ってるっていう意味で言うと、うん、活弁どんな弁士になってるのかすごい楽しみですよね。
ねえ、もう出てはる人もものすごい豪華で、うん、ヒロインは黒島結菜さんと今もう、ね、どんどんいろんな作品出てはる。
大好き、顔のちっちゃい。
そうでちょっとリリーシゲな感じのね、
の
素敵な女優さんで、
はい、
であと高良健吾さん、長瀬雅俊さん、竹中直人さんや渡辺恵里さん、井上真央さん、小日向文世さんとか竹野内豊さんとか、もうとにかくすごいです。
豪華、
超豪華。
12月13日令和元年大公開ということなんですけれども
今チラシがね手元にあるんです。
そうなんですよ。なんとですね、主演を務められる成田凌さんの映画のワンシーン、ちょっと音声で聞くことができ
る、すごい
いうことなので、リスナーの皆さんにもお楽しみいただきたいと思います。それでは、活弁主演の成田凌さん、劇中のお声をシーンをちょっと聞いてみたいと思います。
そしてついに美しい予選の評判を聞きつけ現れし旧敵又兵衛に恨みの一撃。見事愛する人の無念をオーバー晴らしたものの、今やその身は家老殺しの大罪人。誰が呼んだか日車応戦、日車応戦、神妙に爆につけ、血しぶき浴びて獅子奮陣、情け容赦なく応戦に降りかかる十手金棒雨あられ、さすまたそれがらみ組まれはしご、あらゆる道具が武器となり一人の女を追い詰めた。清十郎様の敵を取った今、この世に未練があるもんか。日車の汚染、立派な死に藁を咲かしてやるよ。その時繰り出す槍が汚染を一突き。だがしかし崩れ落ちる汚染の顔には安堵の色すら浮かんでおりました。
んー、いやーすごい迫力ですね。
ねえ、
これが、日車汚染、
はい、これはね、うん、でも架空の作品で、
ほうほうほう、
劇中にたくさん作品が出てくるんですけど、本当に当時公開されてた作品と諏訪監督があのこの映画のために作ったという作品と両方出てくる、
うん、
これはあのオリジナルで作られた作品ですね。
じゃあこの映画活弁を見に行かないと、はい、この日車汚染とは出会えないっていう。
出会えません。
へ
え。もともと日車おまんっていう、
うんうん、
作品と、あと折り鶴汚染っていうのはほんまにあるんですけど
うまいことね、
うまいことミックスされてるのかな。へ
ー。
これでもね、あ、私試写を拝見させていただいたんですけど、はい、その劇中に出てくる映画の中で演じてる俳優さんたちもそれは豪華なメンバーで、そこも見どころですね。
いつも見ている俳優さんがこの気迫をね、
うん、
今例えばあの聞いたところで 映像はどんなんなんやろって、うん、自分の中で描いた映像と実際にスクリーンに見に行った時の日車温泉の映像はどんな映像なのかっていうの答え合わせも楽しみな感じですよね。
ね
え
楽しみ。でも成田凌さんすごいですね。これお稽古すごいやっぱりしはったみたいで、
うーん、
あの私の先輩弁士の坂本来光さんという方が指導に入られて、
はい、
もうすごいやっぱお稽古をね重ねられたそうです。
いや、弁士ならではねやっぱりこう喋り方とかリズムっていうのがありますよね。
あ、やっぱりそのリズムはすごく、で本当のことを言うと東京と関西とでもそのリズムが結構違って、
ほうほうほうほう、
そうそう、でも関西でそのリズムを受け継ぐ人がなかなか今いてなく、私今ちょっと井上陽一先生っていう先生のところに、ね、時々教えてもらってるんですけど、
うん、
やっぱりその語り口調っていう、あと師匠によっても違ってきたりとか、
へー、うん、落語の世界に似てますね。
でもそうかもしれませんね、
うん、
なのでこのね成田凌さんについてるのは、坂本来光さんが指導入ってはるんですけど、はい、高良健吾さんには片岡一郎弁士という弁士がついてらして、
うん、
やっぱりね試写で見た時に成田凌さんは坂本さん口調で高良健吾さんは片岡さん口調だなというのが知ってると、ちょっとツボというか、
へークロートな楽しみ方ね。
そうそうそう、もうなんかニヤニヤ見てしまうというね。
はあ、でも確かに伝統芸能というか芸事ってまずは真似る、全てを知るっていうところから始まって、うん、そこからまたオリジナリティとか、
うん、
本人の生き様とかが染み出てくるっていうところで言うと、映画活弁でなんかあらゆる弁士さんを味わって、また弁士さんの活動を追いかけるっていうのはいい入り方かもしれないですね。
いや本当にもうこれも活弁を知らない方がもう、あ、こういうのが活弁なんだというのを本当に知っていただける。で当時の細かい、
うん、
フィルムの手回しの部分とか、
はい、
でそれを手回しやかこう速度をね
変えれるの、
そうそうそうそう、そういうシーンがあって、もう私は弁士なんでもう本当にツボツボがもういっぱいありすぎてどう見ていいのか
へ
もう悩んでしまうぐらい。
冒険も決闘も恋も喋ってみせましょう、
うん、
時代を駆け抜けた暗闇のスーパースター活動弁士活弁、令和元年12月13日大公開ということで、もうもりもりもツボツボツボだらけという、はい、
でも本当にねどなたでも楽しんでいただけるエンターテインメント色の強い作品なので、
はい、
もう楽しく見てもらえます。
ぜひ皆さん映画館に足を運んでですね、素敵な活弁の世界とカラフルな活弁の世界とね出会っていただきたいと思います。
私が監督みたいに喋ってしまったけど
感動を伝えたのね。
感動伝えました。
そうそう、はい、みんな行ってねっていう感動を ね、 ね。さあということでですね、須尾監督の活弁映画の世界もご紹介したんですけれども、モリモリが活動写真弁士としてどんな活動をしているのか次のコーナーでは詳しく掘り下げていきたいと思います。 CM を挟みまして、今夜は引き続き活動写真弁士の大森久美子さんにお話を伺いますよ。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー2ということで、ここからは活動写真弁士の大森久美子さんご本人の活動についてもいろいろ伺っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
まあモリモリというとラジオ関西聞いていらっしゃる方はね、あ、ラジオで喋ってるな、今日はシネマクエストにも出てるのかな、うん、と思ってると思いますが、活動写真弁士活弁士としてはどんな活動を今されてるんですか。
今は、まあ、いろんなところでね、ありがたいことにホールであったり、うん、映画館であったりイベントであったり映画祭であったり、まあ、時々寄せとか、
はい、
いろいろなところで、まあ、その活弁上映っていうのをさせてもらってるという感じなんですけど、うん、神戸では月に1回、
はい、
なんと OS シネマズさんという海への中に入っているシネコンで活弁ライブを毎月させていただいております。
これね、私大阪の知り合いが神戸で毎月1回活弁やってるねん、暑いねん、見に行くねんって言って、それってモリモリのやつじゃないの、 ったら、え、ケイちゃん知り合いなのってすごいなんか、あ、まあね。ちょっとごめんなさい、自慢しちゃいました。
ちょっと嬉しい、うん、ちょっとその方もう後でお名前とか聞きたいわ。もう、
ね、福井さん
とか言っていいの？福井さんありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これやって OS シネマズ神戸ハーバーランドで活弁ライブ月に1回ですけど、もうだいぶ経ちます？初めて。
もうね、そう1年半ぐらいですかね。
はい。毎回どうやって作品を選んでるんですか？
作品は私が、まあ、チョイスして決めてるんですけど、まあ、おえさんと相談しながら決めてるんですけど、うん、まあここでは私だけがやるので、なるべく作品が偏らないように、
はい、
いろんなサイレント映画があるんだというのを見てもらえるように、毎月来てたら見てもらえるというようになるべく組むようにしてますね。
なるほど、
うん、
11月はもうすぐですね、この日曜日、10日の日曜日にお昼の1時から活弁があるそうですけど、今回はどんな作品を？
これはすごいですよ。昭和5年1930年に作られました、何が彼女をそうさせたかというタイトルで、
うん、
これ愉快な作品ではなく、どちらかというとこう真面目な作品で、傾向映画と呼ばれるものなんですね、
はい。
まあ、当時、この昭和5年前後というのはめちゃくちゃ不景気で、
うん、
もうみんなすごくうつうつとした気持ちがあるところで、なので、まあちょっとなんていうかな、労働者を守れとか、なんか、彼女をこんな風にさせたのは誰なんだみたいな
っていう、あ、魂の叫びというか、
まあでもそうですね、
うん、主張とかね、
なんか伊藤大輔監督とか溝口健二監督とかもこの頃稽古映画っていうのを結構撮ってて、
うん、
これは鈴木重義監督という監督なんですけども、でも大ヒットした、ものすごくヒットした作品なんです。
これ、昭和5年1930年っていうことですけど、日本の映画なんですよね。
そうそうそう、日本の映画ですね。ただ日本に残ってなかった、うん、実はフィルム、幻のフィルムと一時は言われておりまして、
大ヒットしたにもかかわらず。
そうでもね、もうサイレント映画ってそんなんがすごく、もうほとんどがそうで、
うん、
当時そのちゃんと残しとこうという概念がどんどん量産してたので、
作品がね、
うん、テレビもでも今そうね、今はちゃんと撮ってはるかもしれないけど、日々放送されるものってちゃんと撮っとこうっていう意識が昔は多分なかったと思う。そんな感じでね、もう本当にフィルムがほとんどなくなってしまってるんですけど、まあ、同じようになくなったんですが、これがロシアで、
ロシアで
63年時を経て見つかりまして、
はあ、すごい。
そうなんですよ。でロシアにあるっていうのが分かって、
うん、
しかもこれを撮ったのが大阪の帝国キネマっていう撮影所が作った作品なんですけど、
うん、
大阪に撮影所があったっていう歴史ももう今なかなかね、みんな知らへんと思うんですけどね。
ピンとこないですよね、
う
ん、
もうすごく大きな撮影所があって、でその、まあ、代々後の方がわざわざロシアまで会ったっていうのを取りに行かはって、
うん、
で交渉の末帰ってきたという。
はあ、じゃあ当時の空気感もロシアに行ってまた戻ってきて、
はい、
でモリモリが弁士として映画を導いてくれるという、うん、
しかもね、大事なっていう冒頭と結末のフィルムがないという、これもサイレント映画によくある話なんですけど、うん、フィルムが部分的に欠落してないとか、
は
2時間ある作品なのに5分しか残ってないとか、
2時間が5分しか残ってないとか
どんなダイジェストやねんっていうねなのでその辺は今弁士がいてるので、セリフをちょっと前後に足して、補って
はあ、じゃあ
お伝えするという、
昭和5年に見たのとはまた違う、令和元年に見る何が彼女をそうさせたか、
はい、
モリモリバージョンで楽しむことができる、
まあ、ちゃんと修復をしてくださった方たちがいるのでね、こうやってまた活弁上映ができるわけなんですけども、
うん、
今の時代ならではの形でまた見ていただけるという、
ああぜひ皆さん足を運んでください、うん、11月10日の日曜日お昼の1時からです。何が彼女をそうさせたか、OS シネマズ神戸ハーバーランドで開催されてます。
はい、
モリモリにも会えるよ。
そしてね、ピアノは天宮遥さんですから。
そうなんですよね、
はい、ラジオ関西のパーソナリティされてますね。
はい、もうラジカルリスナーさんにはたまったもんじゃないねっていう、
お越しくださいませ。
活弁ライブぜひ皆さん足をお運びください。さあ活弁 弁の話いろいろ聞いてきたんですけども、活弁まだ見たことない聞いたことないっていう方も多いと思うんですが、
はい、
ちょっとなんかこんな雰囲気やでとかっていうのをお伝えすることとかできます？
ではちょっとラジオではやっぱり映像がない分かりづらいかもしれませんので、うん、皆さんのよく知ってる作品でやりたいと思います、
はい、
E.T. は皆さん多分ご存知だと思うので、知ってる E.T. が活弁バージョンになったらどうなるのか、今日は全部 SE をあの私もがSE も担当しますカンカンカンカンカンカンカン、本日はにぎにぎしくご来場の絵を賜り、厚く厚く御礼申し上げます。ただいまよりご覧教授まするは、文明開化は得る気応用、物が動くという活動大写真。内容は岩永が花の玉手箱。本日上映いたしまするは、人間と宇宙人との交流を描いたファンタジー映画。監督はスティーブン・スピルバーグによります、1982年の名作、E.T.チャラララララララチャラ、アメリカのとある山あい、怪しき光に包まれて不時着した宇宙船より降り立った宇宙人 E.T. ひょんなことから少年エリオットのもとにかくまわれることになったのであります。少年エリオットヘンリー・トーマス。
今なんて言ったの？ E.T. エリオットエリオット、
すごいや E.T. 言葉を話せるようになったんだね。
E.T. おうち電話、 E.T. おうち電話電話。
妹ガーティドリューバリモア。
お兄ちゃん、きっと E.T. はおうちに電話したいのよ。
エリオット、ガーティ、一体何を騒いでるの？
いけない、ママが来る、早く隠れて。
このあとエリオットは宇宙へ E.T. 返すため自転車乗って森の中、ところが下り坂ぐんぐんとスピードを増したその先はなんと崖っぷちと、その時自転車の前かごに乗った E.T. が大きく目を見開きますと、なんとぷかりと自転車は空中高く浮かび上がったのでありました。三千と輝く大きな月をも飛び越えて、果たして E.T. 宇宙に帰れるのでありましょうか。
チャラララララララカンカンカンカンカンカンカンカンよBGM のところでちょっと笑っちゃいましたけど
あの普段はここは生演奏が入るということです。
そうね、
はい、
いや素晴らしい。
まあこんな感じでだから前役と、うん、まあそのトガキとかナレーションとかも一人でやってしまうというのが活弁ですね。
そうね、でお母さんはお母さんの声、うん、妹のドリューバリモアはちょっとセクシーな妹っていうのがね
セクシーだった
ちょっとセクシーがもう垣間見える感じがとても素敵でしたね。いやこんな形でプラス、現場に行くと生演奏が入ったり、うん、映像ももちろん入って、うん、存分に五感で楽しむことができる。
そうですね、なんかよく言われる映画だけれどもすごくライブというのがあの今の現代の人にとっては新鮮だなっていう風にね、うん、言ってもらえますけどね。
ぜひとも皆様もりもりきっかけでですね、新たに活弁の世界に目覚めてみてはいかがでしょうか。改めまして、11月の10日大江シネマズ神戸ハーバーランドで、もりもりが月に1回行っている活弁ライブが開催されます。11月の10日はお昼1時から。何が彼女をそうさせたか、日本で生まれたフィルムが長らく消失して、幻の傑作と言われていたものがなんと63年の時を経て日本に帰ってきたという作品、前後がないところをもりもりがどんな風に話すのか、はい、ぜひとも皆様足を運んでいただきたいと思います。
お待ちしてます。
そしてもりもりには来週にも登場していただいてですね、まだまだ活弁の話を聞いてみたいと思いますよ。マイシネマーヒストリー、今夜は活動写真弁士の大森久美子さんにお越しいただきました。もりもりありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ